候変動と日曜休業例、話花城剛。
皆様おはようございます。今日は気候変動と日曜休業令というテーマで、皆さんとしばらく最近のニュースなんかを、考えながら、御言葉を瞑想していきたいと思います。まずローマカトリック教会の言葉から読んでみたいと思います。もちろん安息日から日曜日への変更は教会の行為であった。そしてその行為は宗教上の教会の権力と権威の刻印である。日曜日は我々の権威の刻印である。教会は聖書の上にあり、安息日遵守の移動はその事実の証拠である。日曜休業令という言葉をまだ聞いたことがない方がもしおられましたら、補足しておきたいと思いますが、これは強制的に獣とその像を拝ませることというこの聖書的な表現で言うとそうであるんです。黙示録14章の9節におおよそその獣とその像とを拝み額や手に刻印を受けるものという言葉があります。日曜休業令という言葉は聖書にはありませんが、その意味がここに、この聖句の中に含まれております。獣というのは、今日は、ダニエル書からのずっと予言の研究することはできませんが、これは、法王性のことです。これは、黙示録13章の海から出てきた獣なんですが、これが、豹に似た獣だと言われています。聖書の中に、エチオピア人やヒョウは自分で帰ることができないと書かれてますね。法王性も変わったように見えますが変われません。変わっていません。だからヒョウのように似た獣だと言われています。獣の像は日曜礼拝を強制するために公権力を用いるプロテスタント教会であるということが、説明されております。 そして獣の刻印というのはその強制的な 法律のもと、その意味を承知しながら日曜日を守るときにこの獣の刻印を押されることになります。ですので今たくさんの日曜礼拝の、教会の中に礼拝をしている方々がもうすでに獣の刻印を押されているということではありません。法王制の権威の印である日曜日を選んで、そして法王制に対する忠誠を表して受ける、これ消すことができないし見えることもできない印であります。マイクロチップとかそういうものではありません。そして日曜休業令について考える前にいくつかの疑問をちょっと見てみたいと思います。日本でも本当に起こるのか。私は日本では起こらないと教会指導者からよく聞いておりました。いつ、そして近いのか、そして生ける者の裁きはいつ始まるのか、それからどのような準備が必要なのか、実際に日曜休業令が始まるとどのように過ごすべきか、こういうことを考えていきたいと思います。まず、ローマ 1-20 に、神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていると書かれております。神様は自然界を通して人の心に働かれます。自然界を通して、精霊を通して人の心に語りかけます。そして、サタンもそれを悪用して、自然界を通して人間に働きかけます。まず、大曹統下巻352からお読みします。サタンはまた備えのできていない魂を自分の収穫として取り入れるために自然力を通しても働く。彼は自然の実験室の秘密を研究してきたので、神が許される範囲内で自然を支配するために全力を用いる。サタンはある程度この自然をコントロールすることができるようです。実験室があって、そしていろんな災害を起こすことができるようです。それによってまだ神様を知らない、まだ精霊が働かなければならない魂を先に滅ぼすという、そういうやり方で自然を利用します。そしてまた別の方法で自然を利用します。それは今日学ぼうとしていることなんですが、日曜休業令というものが、この自然を通して、自然の環境問題を通して発展していくということを考えていきたいと思います。まず、国連の開発目標というのがあるんですね。2000年から2015年には、この15年計画で、ミレニアム開発目標というものがありました。これは8つの目標が掲げられていて、ミレニアムの M、開発はデベロップメント、目標はゴールズということで、MDGS と言われております。そして、その後を継承したものが、2015年から2030年のまた同じように15年計画で、今度はもっと目標数を増やして、そして、最初のミレニアム開発計画は、ただ途上国がメインな対象であった、その計画であったんですが、この、なんていうんですか、途上国じゃない、先進国ですね。先進国も含めて全世界の国々を含めて開発目標を立てたんです。それが17の目標で、言葉は本当に素晴らしいと思います。持続可能な開発目標。この持続可能なという言葉は、私も20年以上前に大学で農業を学んでいたときに教科書にありました、その言葉が。はじめはどういう意味だろうと思ってこのサステイナボーという言葉を調べて意味が分かったときは本当にいい言葉だなと思いました。というのは農業の中でもいろんな問題を授業で習うわけですね。もうこのままでは 地球はダメになってしまうというようないろんなものがあるんです。農業の世界において、その中でサステイナボーっていう言葉が出てきたときに、あ、これ僕もこういう生き方したいなというふうに思ったものでした。で、このサステイナボーデベロップメントゴールズとこう訳される持続可能な開発目標、訳して SDGs と訳す、言うんじゃなくて SDGs と言います。最後の S は複数形の S なので頭文字の S じゃないので S と発音しないで G's と、さらにそして小文字で書くんですね。で、これ別名2030アジェンダと言います。2030年までにこの17の目標を国々で達成しようじゃないかという国連の目標があるんですね。で、このミレニアム開発目標から SDGs に行くときにどのように継承されていったのかちょっと考えてみたいと思います。まず2011年、だからあと4年後に終わるというこの MDGs があと4年後で終わるというときからも次のことを考え始めていたんですね。そして2012年の6月にこの SDGs に関する政府間協議プロセスオープンワーキンググループというものを設置しました、国連が。そして2年後の2014年7月までに今の17の目標とその17の目標一つ一つに細かいものがあって合わせて169項目あるんですが、その達成基準が作成されました。そして、その年の12月にパン・ギムン事務総長が、総合報告書というものを形で発表いたしました。そして翌年2015年の9月25日から27日に国連で、サミット首脳を集めてこの SDGs が、ごめんなさい、 SDGs が採択されました。それでこの SDGs とはあんまり関係のないように見える法王が交代したというこのタイミングを合わせて考えてみました。ベネディクト16世が600年ぶりに法王を辞めたんですね。普通は亡くなってから次の法王となるんですが、生きたままもう辞退したわけですね、辞任したわけです。で、それが2013年、つまり SDGs のワーキンググループができて、約半年後ですね。そして次の3月13日にはフランシスコ法王が選出され就任しました。そしてあと1年半後にはこの国連で彼は演説することになるわけです。 SDGs について演説することになるわけです。こうやって照らして合わせて考えると、これは偶然なのか、あるいは計画的だったのか、うんと考えてしまいそうです。で、このフランシスコは実は3つの初めてのことがありました。1番目、アメリカ大陸出身の初めての法王でありました。2番目、イエズス会出身の初めての法王でありました。3番目に、フランシスコという名前を名乗った法王は過去にいませんでした。これも意味があるんです。アッシジのフランチェスコという人がおりました。この人は、ヨハネ・パウロ2世によって2005年に、あ、ごめんなさい、1980年に、自然環境保護の聖人に指定しました。カトリックの計画は遠大なものがあると言われていますが、もう初めからもう1980年ぐらいには、もうその前からだと思いますが、ビジョンがあったとしか思えません。このフランチェスコという人は本当に自然を愛する聖人であったんです。聖人というかカトリック教徒であったんですね。その法王の、これ、そこで動画流していただけますか。 神を信じる人も宗教を持たない人も地球は私たちの共通の遺産だということで意見が一致しています。全ての人はその産物の恩恵を受けるべきです。ところがこの世界に何が起きているでしょうか。貧困と地球の脆さの関係は経済と進歩を図る別の方法を新しい生き方を考えることを求めています。
La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una
conversión que nos una a todos. 私たちを一致させる変化を必要としているので、消費主義の奴隷から自由になってください。今月私は特別なリクエストをします。それは私たちがただで与えられた賜物である被造物をよくケアすることです。これを耕し保護することです。未来のために私たちの共通の家をケアすることです。こうしてフランシスコ法王というのはこの自然保護 の、 あのフランチェスコ聖フランチェスコのようなイメージで自然を大切にする法王であるというイメージがもう世界中に植え付けられました。そして2015年にはラウダートシーという会勅を発表いたしました。これは先ほどのフランチェスコ聖フランチェスコの太陽の歌という、歌があるんですが、それからの歌の歌詞の一部であるんですね。で、イエズス会士のジェームス・マーティンという人は、アメリカというイエズス会士の総合編集長であるんですが、このラウダートシーについて知るべき10のポイントを説明しております。このラウダートシーはまず、宗教的な視点で、環境危機について考えているということを説明しております。今までは、科学的、政治的にこういう問題を世界は、国連などは取り組んできたんですが、宗教というこの宗教の視点からこれを解決していけないかどうかということを考えることができるというんですね。そして2番目に貧しい人々を守ろうとするためのものだというんですね。それから、もう技術、難しい言葉ですが、技術政治主義的思考態度を批判する。つまり科学技術が人類が存続するための鍵だといって、もう技術だといって道徳を無視して弱い人たちを無視してどんどん、ビジネスを進めていくということを批判するというんですね。あとこのラウダートシーはカトリック教会の中で教会の社会教説という何か特別なものがあって、それに加えら正式に加えられているというんですね。これによってこのラウダートシーは他の会勅よりもさらに権威があるものだと言われております。それからラウダートシーのこの内容は聖書にも基づいているし、聖書は創世記でアダムとエバに神様が地球を保護しなさいと教えているじゃないかと言って、聖書的であるというんですね。そして教会の教えとも調和しているというんです。そしてこのラウダートシーは頭のいい人がおそらく作ったんだと思うんですが、お互いこの連携しているというんですね。一条一条あるんですが、体系的にできているというんですね。7番目、科学を取り入れると。最新の科学研究を受け入れて、それに基づいて、このラウダート氏はできているというんですね。そして8番目に、利己心と無関心を批判している。特に、富裕層が貧しい人に対して 無視していることを許さないという態度で書かれているんだそうです。それから世界的な対話と結束を求めているというのが特徴だそうです。それからこれエコロジカルコンバージョンというんですが、環境保護的改心、今までの生き方を変えようじゃないかと、新しい生き方をしようじゃないかと呼びかけているというんですね。これがラウダート氏の10のポイントだそうです。そしてラウダート氏一条一条たくさんあるんですが、その237番にこのようにあります。日曜日に聖体祭儀、これは難しい言葉ですがミサですね。ミサ、つまり下にも書かれていますが、カトリック教会においてパンとブドウ酒を性別してこの行う儀式がありますね、ミサ。これに参加することには特別重要な意味があります。で、日曜日はユダヤ教の安息日と同様、私たちが神との自分自身との他者との世界との関わりを修復するための日です。ずっと下まで行くと、それゆえ聖体祭儀を中心に置く休息の日は州全体を照らし、また自然や貧しい人々のことをより一層心にかけるよう駆り立ててくれます。この国連が制定しているサステイナブルデベロップメントゴールズというものは、この根底にはこのラウダート C が基調になっているんですね。同じ年にできて発表されています。そして、後で見ますが、このラウダート C と SDGs の密接な関係を後で紹介していきたいと思いますが、この17の項目のうち12は環境問題に関わるものであるんです。で、これは環境だけじゃなくて社会の問題も解決して、そして人権の問題も解決していこうという、体系的にできているんだそうですね。これ下の段、真ん中の段、上の段といって、自然、社会、人権でしたかね、そういうこの並べ方にも意味があるロゴなんだそうです。で、経済学者であるメンハム・デイビッド・スマドジャという人の、科学者の提案ですけれども、国際的な休みの日、年間で、つまり日曜日です。日曜日とは書いてませんが、日曜日です。約52日あるそうです。あ、53日。そして、だいたい15日の祝日。不思議なもんで、世界の国は、だいたい15前後の祝日というのを持っています。みんなぴったり15ではないんですが、だいたいそれをその前後になっています。すなわち累計でおよそ70日、または1年の 20% の生産活動の停止。この無活動の日が2050年までに地球的な汚染の 20% 削減、地球規模の温暖化を2度以下に抑えるというパリ気候会議 COP21 と言いますが、この目標を達成するのを助けるでしょうと経済学者が言うわけですね。我々が聞いたら納得しそうですね。確かにそうかもしれない。私たち自身のため、工業や環境のための安息日は、日曜日とは言わないんですね。安息日はとあくまで言います。これらの失敗に対する強制手段です、言ってるんですね。まだ国連はそこまでは言いません。しかし根回しはできているはずです。実は2015年にアメリカに法王が行った時、もうみんな騒ぎましたね。あれは一つの目的があったんです。この、 ラウダートシート、それから、サステイナブルデベロップメントゴールズをつなげるための働きであったんですね。国連は9月25日に会議がありました。彼が行きましたけれども、その1日前は米国連邦議会の上下両院合同会議で演説をされました。もうものすごい拍手で、法王としては初めてそこに入ったと言われているんです。そしてもう後ろの議長、ベイナー議長はもう泣きじゃくっておりました。感動して、で、移民の話をしたりしたら、もう移民出身の議員たちも涙を流していました。黒人たちも涙を流していました。そしてもうものすごい熱い空気がその会場に約50分ぐらいスピーチしたんですね。その一部を読みしたいと思います。ラウダートシーにおいて、私は道を変えるための勇気と責任のある努力を求め、また人間の活動によって引き起こされた環境の悪化の重大な影響を避けるよう求めています。私は私たちが変化をもたらすことができると確信しております。合衆国、そしてこの国会には果たすべき重要な役割があることを確信しています。このことを彼は言いに来たんですね。そして翌日、国連の、首脳が集まった会議があったんです。で、そのスケジュールを見ますと、この法王がですね、この国連の会議の直前にオープニングスピーチをするということが決まりました。で、この後に開かれる会議はサステイナブルデベロップメントゴールズを採択するための3日間の会議であったんです。そして彼のオープニングスピーチというのはその基調講演であったわけですね。ラウダートシーに言及するわけです。そして彼のスピーチは朝9時、そして国連の会議は11時から始められました。そしてカトリックの関係者ステファン・シュネックという方は、この2015年9月25日の SDGs の採択のための国連総会での法王の演説について談話を残しておりますが、教皇は論点の全分野について考えるための枠組みを提供しています。中絶や宗教自由から気候変動や移民まで全てです。そしてその枠組みは率直に言って魅力があります。これが彼の冷静の質なんです。このサステイナブルデベロップメントゴールズはラウダートシーが基盤になって立っているものであるんですね。そしてカトリックの方でも逆に国連の、持続可能な開発目標を支持するようなイベントを行っております。これはバチカンに多くの宗教指導者を集めて、そしてこの国連の持続可能な開発目標を達成するために宗教界は何ができるかということを話し合う会議が持たれたんです。字幕まで入れる時間がなかったんですが、これ流せますか？ちょっとだけ。
Rarely are Buddhists, Muslims, Sikhs, Jews, and even Aboriginal Africans seen together in the Vatican at the same time. However, for 3 days, the world's smallest state welcomed a wide range of representatives from different religions and the United Nations to examine religions and the Sustainable Development Goals. It was organized by the Dicastery for Promoting Integral Human Development and brought together more than 100 representatives to see what religions can do to help achieve goals such as ending poverty, education, and access to health care for all.
we have all the leaders come together, religious leaders, and secular leaders are also here. I find that progressively, religion is being recognized that it has something to offer. I have a lot of respect for the Holy Pope because he's a people's pope, and he wants to swim sometimes against the tide. It is sometimes difficult.
This international conference aims to show how religious voices can...
まあ、先ほどの動画ではもう宗教界集まってもう法を本当に感謝してるというような雰囲気で、そして宗教界がこういう発言権を持っているということが特徴だということをこの宗教界のリーダーたちは話しておりました。さて、今年6月に大阪で G20 がありました。で、この G20 の、まあ、周りにというかですね、まあ、別の日に別の場所で、閣僚会議というのもありました。ある閣僚は環境について話し合ったり、いろいろ話すわけですが、もっと小さなマイナーなものかもしれませんが、G20 諸宗教フォーラムというものも京都で行われたんですね。で、これも立派にこう政府が認識しているものでありまして、ちょっと読んでみたいと思いますが、本年6月28日から29日に大阪で開催される G20 首脳会議に先立ち、6月7日から9日には東京で日本政府の官僚や在京各国大使や国際機関の代表らと海外から来日した研究者や宗教指導者が G20 宗教フォーラムの名のもとに政策提言の会合を行い、続いて6月11日から12日に京都で開催される G20 諸宗教フォーラムでは、内外の宗教指導者に政治家や専門家が加わって宗教者の視点からの政策提言を行い、日本政府を通じてその声を大阪での G20 サミットへ届けるという目的のフォーラムがあったんですね。今、宗教も政府の中に入れる道ができてるみたいですね。これがサステイナブルデベロップメントゴールズの特徴であるんですね。なぜそうなったかというと、法王のラウダートシーの貢献であるんですね。そしてその記念撮影もありますが、我々の教会もそれに参加しております。それからそのスピーカーのリストもありましたが、法王もメッセージを送ったそうです。そして、メインスピーカーあるいはパネリストの中にはアドラの指導者や、アドラですね、それから私たちの教会の宗教自由部広報部も、参加しております。それからこの写真はバチカンにあるイエズス会の本部であるんですが、ここで去年の10月16日から19日に子どものため の会合が持たれました。そこで記念撮影がありましたけれども、ここにもいろんな宗教そしてキリスト教会が入ってきていて、そして私たちの教会も入っております。これはこのように、ラウダートシーをもとに今世界が一致しようとして、そして宗教界もそれに入り込めているという状態になってきております。で、日曜休業令というのは実はもうヨーロッパで始まっております。いつかゆっくり見せたいと思います。17分の動画なんで説教の中で全部見せるわけにはいかないので、まあ、この動画 いけないです。まあ、口で説明しますと、後でまた別の機会で見せましょうね。ポーランドの大統領が記者会見しています。日曜休業令もやってるそうです。それから日曜日を守らせてくださいという労働組合のインタビューも出ています。それからあのトンガという国ではもう前の大統領か何かが、クリスチャンになって以来もう今日曜休業令毎週やってるんだそうです。で、日曜休業令はヨーロッパではだいぶ進んでいるようです。いろんな記事があります。ショッピングをさせない。で、先ほどのポーランドの大統領がおっしゃるには彼らから始まって EU 全体でこのやり方で文化を作っていきたいということを言っておりました。じゃあ次ゆっくり見たいと思いますが、次行きましょうね。それから今世界を一致させようといろんな動きがあるんです。先ほどのサステイナブルデベロップメントゴールズもそうなんですが、それとまあ関係があるんですが、これはちょっと見てください。
これらはすべて平日の風景です。ヨーロッパでは今、中高生たちが学校を休んで、直ちに気候変動に対応してほしいと求めるデモが広がっています。
Some people say that we should be in school instead. But why should we be studying for a future that soon will be no more? And when no one is doing anything whatsoever to save that future?
きっかけとなったのは、スウェーデン人の高校生、グレタ・トゥーンベリさん。ツイッターの自己紹介には、16歳の気候変動活動家、アスペルガー症候群とあります。私はアスペルガー症候群なので、ほとんどの物事は白か黒かです。権力のある大人たちが、なぜ物事をそんなに複雑にしたのかわかりません。グレタさんにとって気候変動の進行はいわば黒です。それなのに大人たちはなぜ化石燃料を燃やし続けるのか、なぜこの問題はあまり報道されないのか。去年夏、15歳のグレタさんはスウェーデンの総選挙を前に気候のための学校ストライキというプラカードを手に国会前で2週間以上座り込みました。その後も未来のための金曜日と歌って、毎週金曜日には学校に行かず、気候問題に取り組みを訴えました。
まあ、
メディアや SNS。
これもこの辺で止めておきましょうね。彼女一人から始まった運動がもうヨーロッパ、そして世界中に広がって、もう国連でも演説するし、イギリスの議会でも演説するし、すごい存在になっていて、ノーベル平和賞を、にノミネートされております。で、来月に、ニューヨークで国連サミットがあります。首脳会議がありますが、それとはまた別の、環境問題のための会議に彼女行くんですね。で、彼女は環境問題のために、あまり CO2 を出さない電車で移動するんだそうです。飛行機は絶対使わない。で、ヨーロッパ人がアメリカへ行くにはどうしたらいいかって言ったら、ヨットに乗ると言って、おとつい、出航しました。2週間かけて行くんだそうです。それから、いろんな世界でこういうことが起こってるんですが、この女性たちは、政府が気候変動対策取らないので、自分が子供を産んでも、この子供は、もう亡くなる地球に生きてもしょうがないんだから、と言って出産しないっていう人たちです。 こういう人たちもいるので、社会はなんとかこの人たちを救うためにやらなきゃいけないんじゃないかという民意がこう作られてきているわけですね。いろんな分野でこの環境問題、出てきています。セブンスデーアドベンチストが今や菜食主義じゃなくなってきてました。もう普通の人でもビーガンといって、菜食主義を始めてるんですね。その理由はただ健康のためだけじゃなくて、動物愛護の視点から、それから地球環境保護の視点からこれをやるんです。この有名な映画俳優は、肉が減れば熱も減る、命は増えるというセリフを作ってコマーシャルができています。この SDGs はもう今世界的な広がりを持っていまして、そしてこの SDGs を取り入れている国が今156カ国以上あると思うんですが、日本は15位に入っているんだそうです、その指標を見ると。で、出遅れたんですが、今日本の企業は一生懸命これをやろうとしています。なぜかというと、消費者に対する企業イメージがアップするんですね。もう大きな企業っていうのは、消費者に対してマイナスなイメージを持たれると、もうものすごい莫大な損失をするんです。なので、この自然環境に優しい、弱いものを一人も置き去りにしないというこの美しい方針で経営しているよと言えば、みんながそれを喜んで支持してくるわけですね。そして実際いいもののようです。女性が本当に生き生きとして会社の中で働いている様子とか動画で見ました。大総統下巻349ページ350ページ、アメリカにおいては最も目立った重要な道徳的改革の一つである禁酒禁煙運動の運動、これ実は英語では節制の働きと書かれているんですが、これがしばしば日曜日遵守運動と結びつけられる。日曜日遵守運動の主張者たちは、自分たちは社会の最高の利益を促進するために骨折っていると称し、彼らとの協力を拒む者は節制の働きと改革の敵であると非難される。しかし、誤謬を助長する運動が、それ自体は善である働きと結合しているからといって、その誤謬を支持して良いということにはならない。私は、SDGs そのものは、全部は見てませんが、それ自体はクリスチャンがやるべきことだと思っております。全部かどうかわかりませんけれども。大まかに言ってそうだと思いますが、もしこれが日曜日を守りなさいという良心の自由まで入ってきたときは、これ分けて考えないといけないということですね。そしてこういう SDGs に個人的にはやってはいいと思うんですが、その団体の中に入っていくべきではありません。我々は健全な健康に混ぜる、健全な食物に混ぜることによって毒を隠すことはできても、それが毒であることには変わりないのである。それどころか毒と気づかれなくても、気づかれないために、それだけ一層危険なものとなる。虚偽をそれを最もらしく見えるようにさせるに足るだけの真理と結合させることがサタンの策略の一つである。日曜日遵守運動の指導者たちは、人々が必要としている改革を提唱し、聖書と調和している諸原則を提唱するかもしれない。しかし、その中に神の律法に矛盾する要求が含まれている限り、主のしもべたちは彼らと手をつなぐことはできない。彼らが神の戒めを捨てて人間の戒めを置いたことは、どんな理由によっても正当化できないのである。日曜休業令はまだ出てません。SDGs はどんどんどんどん今広がってますが、まだ日曜休業令、日本ではやってないですけれども、これは確実に準備されているはずです。預言者はこれが暗闇の中で進んでいると言っております。 日曜休業令が実は一言で言ってますけども、4段階ぐらいに発展していることを見てみたいと思います。まず最初は休むだけ。これは今のヨーロッパの状態です。礼拝しなさいとはまだ言ってません。休むだけです。この時点では日曜日休んだって何の問題もないですね。我々みんな日曜日休みますね。全然問題ないことです。しかしこれがだんだん礼拝義務がついてくるようになると預言者が言っております。そして最初の2番目の礼拝義務では、たとえそれを守らなくても罰則はないかもしれません。ちょうど選挙だって投票を我々する義務があるはずですが、しなくても罰則はないように、最初はそういう柔らかいもので来るかもしれません。しかし、だんだんこれが厳しく実施されるようになると書かれております。そして最後は、これを違反すれば死刑に値する一定期間の後に殺してもよいというところまで行くと書かれております。暗闇の中で進んでいる。先ほど見ましたね。それから、スタディバイブルには、日曜運動を推進するサタン的な力が存在するが、それは隠されていると書かれております。それから、これは、間もなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の働きは休息であると書かれております。密かですが、現れた時には早いということです。そして、多くの人たちは純粋な気持ちでこの、SDGs にしても、ラウダートシーにしても取り組んでいるはずです。彼らの動機を私は疑っておりません。純粋な気持ちでやってるんだと思います。そして、ほとんどの政治家たちもわからないで、その日曜休業令の運動に参加していくことになるんです。そして、大総統には、彼らは自分たちのしていることがわからないと書かれております。しかし、一旦これが出た場合は、プロテスタントの教会はローマ教会の目的が実際に何であったかを知ったときには、もはや手遅れになってその罠を逃れることができない。で、ローマは黙々としてその勢力を伸ばしているとあります。で、もう民衆が今その流れになってますが、自由の国アメリカにおいてさえ、政治家や議員たちは民衆の関心を買うために日曜日遵守を強制する法律を求める大衆の要求に屈服するとあります。そして今アメリカよりも先に日曜休業令を出しているポーランドの国とかいろいろありますけれども、これがホワイト夫人が言っている日曜休業令ではありません。ホワイト夫人が言っているのは、両親を強制して無理やり礼拝させる日曜休業令のことを彼女は言っているんですね。で、これはアメリカが先にやるようです。ここを読むと、地上のあらゆる国の人々はアメリカの例に習うように導かれるとあります。このただ日曜日仕事を休むだけならいいんですが、これが教会に行って礼拝しなさいとなった場合に、罰則規定がまだないときに私たちどうするでしょうか。罰則がないからって言って安心してはいけませんね。この要求を、第4条の要求を知っていれば、それが法律化されたときに、その4条を守らなければ、それは、要求を知っている人は、獣の刻印を押されます。で、その要求を知らない人もたくさんいます。その人たちはまだ押されません。我々は、たとえ罰則規定がなくても、先に知っているので、法律ができたときに、礼拝しなさいという法律ができたときに、それを日曜日に礼拝したときには、それは、ローマの権威の印を尊重したというふうに神様に みなされ、我々は獣の刻印を受けます。で、この4つの発展段階ですが、我々はこの2番目と3番目の間で裁きを受けます。礼拝義務が発生したときに、もう罰則規定がなくても、その要求に屈服したときには、人間の要求に屈服したときには、裁きを受けるはずです。そして、その人たちは、もう人々に、これは神様の律法に反してるんだよと言って、大きな声で叫ぶようです。そして、人々の目が、今まで環境保護の視点だったのに、日曜日を守ることが、この人たちが言うもんだから、命をかけて、それにこだわってる人が何か言ってるなと言って、ニュースを聞いたら、実は本当の礼拝日は、第7日安息日であるということを気がついて、人々の目が神の律法に向けられるとあります。その時、総統が新しい分野に入るんだそうです。そしてサタンは騒ぎ出して、そしてもう法令はあるんですが、法令は発布されてるんですが、厳しく日曜日を守らない人たちに実施しましょうということになるんです。日本語の大総統では発布と書かれているところは、英語ではインボークといって、これは実施とか発動という意味です。つまりすでに発布はされていて、そして施行しようということになるわけです。そしてこういう人たちが議会なんかで証しするもんですから、これを聞く者の中には、神のすべての戒めを守るという立場を取るように導かれる者が出てくる。こうして他の方法では、これらの真理を知ることができない幾千という人々の前に、光がもたらされるって言うんです。で、そういう人たちは、この3と4の間で、神の印、あるいは獣の刻印を受けます。それが彼らの中で明らかになったもんですから。別な図で見ると、先ほどの大総統下巻377ページ、この、立法が、神の律法に人々の目が向けられるときは、この日曜休業令、礼拝義務はありますが、まだ罰則がないときに人々が、この第四条の要求を知っている人たちが話して、そして、この人たちが、守らないもんですから、厳しく、日曜休業令を実施しようということに、この人たちに対して、実施されることになります。この人たちは法王権の発展を暴露します。そして自然、別の引用文を見ると、大総統下巻353ページを見ると、自然災害、経済が回復しないのはこの人たちのせいだと言われて、厳しく実施するようになると、また別の箇所に言われております。先ほどの引用文を大きくするとこれなんですね。自然災害はこの人たちのせいだというんですね。そして最後の2行目を見ると、国家の法律は神の法律と同様に遵守しなければならないと断言する。いろいろな例からの伝達がそう言うんですが、つまり厳しく実施される前に、国家の法律として日曜休業令があるということですね。じゃあ、我々どんな準備が必要でしょうか。至聖所でのイエス様の働きを信じてイエス様を眺めるということ。これが本当に大事な働きです。イエス様を眺めて信仰を持つということですね。そして我々はそのイエス様を見れば見るほど自分の無価値さ、汚れを知るようになります。そして心を探って悔い改めることができます。そして自我に死ぬことができます。そしてその自分の中に自我があるかどうかが分かるのがこの教会の中であるんです。お互いに愛することができるだろうか。 互いに使い合うことができるだろうか。自分のために教会に行ってないだろうか。人のために、人や神様のために行ってるだろうか。そして伝道することができます。維持伝道もできるし、文書を配布するのは今のうちであるっていうんですね。日曜休業令の時にはすでに配布されているというんです。そして日曜日は働くことを控えることは獣の刻印を受けることではないと預言者は言っております。それから日曜日には霊的活動に携わりなさいと勧めておられます。伝道活動をしなさいとか、それから日曜日に集会を開きなさいとか、そういうことがこの引用文書かれておりますが、今日はお読みいたしません。戸ごと訪問もできますよ、野外の集会もできますよということを言っております。それから信仰復興の賛美歌を歌って歌うこともできますよと言うんですね。日曜日に、私たちはこれから嵐が来るということを重々教えられております。そしてその嵐が来た時には遅すぎるんですね。今準備しなければいけない。先週の先生の説教でもありましたけれども、心を騒がせないが良いというイエス様の言葉を、頭だけじゃなくて心に刻めるようにしたいなと願っております。神を信じ、また私を信じなさいというイエス様を信じて準備していきたいと思います。そしてこの嵐の中もイエス様が共におられるならば大丈夫であるはずです。私たちが神様と共に今日から歩むことができるようにお祈りしたいと思います。それでは最後の賛美歌お願いいたします。
Oh.
罪深い私たちを愛してくださり、最後まで私たちを守り、神様の花嫁として私たちを愛してくださる神様に心から感謝いたします。汚れたものでありますが、どうぞ神様の御用のためにお持ちください。最後の時代に本当に近づいているニュースがいろいろと見えております。神様、このような時代に生かされている特権を感謝いたします。神様の恵み深いことを味わい知ることができるように、この場にいる一人一人の魂、またネットで視聴されている一人一人の魂を神様が祝福し導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。